中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、恒例の議会ということで議会報告をですね、今日は中心にやっていこうと思います。はい、収録日は6月29日なんですけれども、はい、議会これからもうちょっと続くんですよね。
そうですね。
はい、4月の8日までというところで、今日の段階までどのあたりまで進んだのかっていうところ。
そうですね、まあ、開会して、まあ、議案を各委員会に割り振りますよっていう話をして、はい、その後代表質問が2日間あって、はい、一般質問が4日間、今日でその4日目だったので今日で一般質問まで終わりました。
なるほど。じゃあ中村さんの質問から順番に追っかけて、その答弁とか、はい、まあ、うまくいったのか、あるいはもうちょっとこれ深掘りしないとねっていう話なのかっていうところから行こうかと思います。う
ん、はい、
はい、じゃあ代表質問からいきましょうか。
はい
はい、どのような質問をされたんですか。
そうですね、まず一つ目がですね、はい、まあ、中心市街地における地域コミュニティの将来像についてというテーマで、
はい、
この代表質問の性質上、この会派を代表して聞くので、うん、まあ、市長が答えてくれる可能性が高いと。なるほど。
無所属の会を代表してってことですね。
はいはい、で、まあ、市長がですね、この、まあ、久保寺小学校がなくなったところで、まあ、この新しい市民会館をそこに作るっていう計画が、はい、那覇市としてはまああるけれども、うん、まあ、こうしてこの、児童館とか公民館とかそういう地域のコミュニティがどんどんなくなっていった、その久保寺地域の、まあ、商業的な面ではなくて住むその地域としてどう考えているのかっていうことをですね、一度その、まあ、市長の口から答えていただきたいなという思いがありまして、というのもその、まあ、小学校の、はい、その問題があった時には教育長で、うん、今回はまあ那覇市長としてまちづくり全体を担っていく立場として、まあ、久保寺っていう地域をどう眼差しているのかっていうことが、まあ、聞きたかったというのと、まあ、ぜひ話しておくべきではないかということで質問しました。
そうですね、政策の中では、うん、いわゆる居住するとかっていうキーワード結構出てきていますもん ね、 そうですね、うん、じゃあそれが久保寺にも当てはまっているのかっていう、そういう話ですよ ね、 うすね、はい、どうでした。
そうですね、まあ、準備された答弁だったなっていう感じはあるんですけども、うん、まあ、それでもこの那覇市が今進めているその、まあ、小学校区コミュニティモデルっていうのが、はい、まあ、小学校区協議会かなに今度変わるんですけども、
う
ん、そういうその、まあ、那覇市内全域の小学校でやろうとしているその、小学校区の協議会に、うん、を、まあ、中心として久保寺地域っていうのも今後また発展させていきたいというような話でしたし、
はい、
まあ、市民会館ができるのを、まあ、契機にしてですね、うん、まあ、その地域のコミュニティというか、まあ、そういったその住んでる人たち の、 その憩いの場所としても、まあ、活用してもらいたいし、まあ、また子どもたちの笑顔が、まあ、増えるような地域を目指していきたいというような話はされておりました。
なるほど、うん、まあまあ綺麗なお答えだった。
そうですね、
そういうことですね。
この政策が、うん、じゃあその実行されていくまでの間とかですね、はい、その、まあ、形になってその将来像に届くまでどうしていくのかとかって、そういう細かいところだったり、まあ、今日明日の話をどうするのかっていうところはやっぱり市長としてはその先の方向は示すことはできるんですけども、うん、その今日明日の話っていうのはなかなか出てこないので、まあ、そこはまあ僕らで考えていかなきゃいけないし、まあ、地域の人と、まあ、行政の担当者ともいろいろ話をしながらですね、
うん、
どうその明るくなりそうな雰囲気もちょっと見えるその将来に向かって、はい、つないでいくのかっていうことが大事なのかなと思いましたね。
なるほど、まあ、確かに40人という会派の質問だから、まあ、10人ぐらいでしょうかね、うん、市長がそういう答弁をされるって言った時の、うん、でやっぱりスローガンだとか、うん、イメージ的なものになりがちっていうのはこれは多分仕方のないことだと僕も思うんですね、うん、ただまあ一応地域を指定して中村さん質問されて、うん、でそういう答えが返ってきたと、はい、でだけど当局側はそこでいわゆる粛々と進んでるわけですよね、
う
ん、授業が。
そうですね、
それがじゃあ市長の意図とかこの答弁とどう寄り添っていくのかっていうのは、
うん、
この実際の実務をやってる人とその市長の答弁の間を誰がどうやって埋めていくのかっていうのはこれは誰がやるんでしょうね、うん、
いやこれはもう向こうの当局の中で、うん、まあ、しっかり整合性のある だから市長は第4次総合計画だったりとか、はい、まあ、なんとか計画といろんな計画がある中で、うん、また市長の公約とかと、まあ、整合性を持った発言をする、うん、で当局の方も、まあ、事業はそれに沿っているものだっていう前提に立って、
はい、
まあ、その効果としてそういうふうになっていくんだっていうところで、なんですかね、まあ、正当性だけが担保できれば、まあ、それで問題ないというような雰囲気ですね、
うんうんうん、なるほど、難しいですね。ここの間をしっかり埋められる地域って僕地域力があると思うんですけど、
うん
うん、次の質問っていうのは、はい、代表質問は、
はい、次がですね、はい、新文化発信芸術発信拠点施設についてというもので、うん、これはこの間のラジオでも取り上げました、はい、新しい市民会館の話ですね。
中根さんが来ていただいた時ですね。
はい、
はい、
でまあ、これはですね、聞いたこととしてはこの市民会館ができた時の周辺の整備について、うん、環境整備についてこの歩道の拡幅の話とかっていうのは提言の中にも出てきてたんですよ、うん、まあ、そのコンサルタントがまとめた提言書の中に、まあ、歩道拡幅っていうのが必要になるんじゃないかという課題がありますよと、
うんうん、
で車が渋滞するだろうっていう問題に対して、うん、まあ、公共交通の利用促進っていうのが課題になりますねっていう風な報告になっていて、
うん、
いやこれは車道の拡幅は入らないのかなというところで、うん、まあ、ちょっと質問をしたわけですね、
はい、
でまあ、那覇市としては方針としてその公共交通の利用促進で、うん、まあ、中心市街地の中にはなるべく車が入ってこないような、まあ、空間を作っていきたいんだみたいな話をしていたので、まあ、それが方針としては分かるけれども、うん、天部スとかその近くのこう、
はい、
ホールとかそういったものの機能から考えても、まあ、千何百人という規模 の, その箱ってもうすごい大きさじゃないですか。
テンブスからすると5倍以上じゃないですか、うん、キャパシティとしては
それが できるっていうのは例外的な措置が必要になるんじゃないかというようなことは、うん、聞いてみたんですけどね、うん、
なるほどね。図面にもいわゆる、うん、お客さん用の駐車場はスペックされていないっていうことはもう分かっていて、うん、で道は狭いっていうのは分かっているということですね、うん、そうですね、はい、だからもう表向き、うん、なんて言うんでしょう、もう基本コンセプトとしてはバス、タクシー、うん、モノレールを使いなさいと、うん、そういう施設なんですよってことをメッセージしてるってことですよね、
う
ん、
そうですね。
まあそこだと駐車場確保無理ですから、うん、しょうがないかっていう話、まあ、
駐車場が足りなくなるだろうっていう課題はあったんですけどね。
そうですよね、
うん、
あ、ただ近隣の公園に大きな駐車場みたいなそういう別の部局の話は噂は聞いたことがある。
うん、まあ、公園がね近くに緑ヶ丘公園がありますから、ね、あれがどうなっていくのかっていうのは、うん、それはそれで単独で動いているものではあるので、
うん、
どうなっていくのかは今この町内でやっぱり整合性を取ってやっていかないといけないですよねっていうような話は、質問の中でも、まあ、提言として、指摘はしておきました。
うん、なるほど、まあ、交通の影響、うん、まあ、いわゆる歩道を克服して、うん、ここのに到達するまでの気持ちよさというか、
うん、
安全の担保も含めて演出していこうということはよく分かりました、うん、これなかなかあれですね、要検証ですね、車の問題は。
そうですね、
うん、
はい、
そうかそうか、あ、そうだ、これのトピックも話さないといけないんじゃないですか。要は雲寺の跡地利用ってあれだか、市民会館の会議を一緒にしようって話になったんですよね、うん、そういえば中村さんと、
はいはい
はい、これまだ日にち決まってないんで、はい、放送で言うのは微妙なんですけど、うん、できれば7月中に ね、
そ う、 ですね、
そういう、はい、この前の中根さんの話を受けて会議をするやもしれませんと、
はい、
これはブログでぜひ決まったらお知らせいただければな、ね、は
い、いろんな関係者が関わっている問題ですので、うん、まあ、一旦こうどんなことを僕ら発見しておかなければいけないのか、共有しなきゃいけないのかっていうの、
7つもね、8つも部署が絡んでるっていうのも判明しましたので、
そういう場を作ろうというので、
そうですね、はい、これちょっと画策中でございます。はい、じゃあ一般質問に移りましょうか、
はい、一般質問のがですね、今回は広報について、はい、でそれと共同によるまちづくりをちょっと絡めてですね、
うんうん、
那覇市が SNS ソーシャルネットワーキングサービスっていうので、
はい、
例えば Facebook ですとか LINE とかっていうのを公式でやってるんですよ、
うんうん、
で、まあ、ツイッターの方は非公式で始めてるところなんですけど、
はいはいはい、
そういったのをもっともっと活用していくべきだと思うんですね、
うん、
で、まあ、那覇市役所の中にはいろんな部署があっていろんなことをやってるんですけど、
はい、
まあ、それの全部をこう、まあ、伝えきれてないっていうものもあって、
うん、
でなんかこう広報がうまくいってない、そのホームページにしてもそうですけど、ちょっと全体的にうまくいってないなというのがあって、
うん、
でただまあ広報は広報で頑張ってもらうしかないんですけど、
はい、
まあ、そこにまあ共同による街づくりっていう観点を絡めるともうちょっとなんか見えてこないかなと思って、
うんうんうんうん、
で考えたところ、その那覇に共同大使というのが700人近くいるわけですよ、
はい、そうですね、この前、うん、メカルさんでしたっけ、うん、あのうちの放送にも来ていただいて、やっぱり600人は超えて、あの、まあ、増減するんだけど、うんうんうん、やっぱり700人に届く勢いですっていうことは、
でそれだけこの街づくりに関心のある方だったり、
はい、
まあ、実際に活動されてる方がいらっしゃるので、うん、もう本当に日々何かどこかで何かやってるわけですよ、
うん、
でそういった情報っていうのがなかなか市民に届かないと、うん、まあ、課題が共有されないで、課題解決に届いていかないっていうところで、
うんうん、
共同大使の方たちも日頃の活動をしながらやっぱりもうちょっと広報をなんとかしなきゃと思ってると思うんですね、
うんうん、
で那覇市としても那覇市でいろんなことやるんだけど、なかなか 市の課題が解決しないなと。で共同による街づくり、
はい、
もっと進めたいんだけどどう関わっていけばいいかわからないって、うん、その関係性をどう作っていくのかっていうツールとして SNS を使ったらどうかというような話なんですね、うん、だから共同大使の方がやってるそのいろんなイベントとかの情報っていうのを那覇市の広報が吸い上げて、
はい、
那覇市のオフィシャルの広報としてうちの那覇市の共同大使の人たちとこんな課題についてこんなことをやっていますっていうようなことを広報していく、
うん、
でそれで、まあ、その回数が増えていけば那覇市が今度こんなことしたいんですって言った時に、まあ、共同大使の方ももしかしたら答えてそれを拡散してくれるかもしれないとかですね、
うん、
まあ、そういうそのまあギブアンドテイクじゃないですけど、まあ、両方ウィンウィンの関係をまあ作りながらですね、この例えばイベントとかそういうところだけで顔を合わせるんじゃなくて、うん、まあ、日常的にその那覇市の広報っていうのは僕らの団体のことをいつも見てくれてるよねとか、
うん、
まあ、那覇市のことを考えるっていうで那覇市のためにいろんなことをやってらっしゃる方たちなので、
はい、
まあ、一緒に那覇市があの協力してですね、まあ、課題解決していけば僕ら市民生活も徐々に良くなってくると思うので、まあ、せっかくこう SNS の公式アカウントを作ったんであれば、うん、それをそういう形で、まあ、共同による街づくりを推進させていくために活用したらどうでしょうかという話でしたね。
なるほど、これお答えっていうのは誰が答えたんですか？
ですね、まあ、あの秘書広報課が主幹になるので、
もちろんそうですよね、
まあ、広報としては、まあ、一応その指針を持ってやっているというような話で、
うん、
まあ、今後もあのホームページ の, あの更新リニューアルにまず力を入れていきたいっていうのが広報の考え方だったんですよ。
なるほど。
で共同の方は、まあ、市民文化部なので、
はい、
市民文化部的にはどうなんですかっていうことを聞いたら、まあ、共同大使の方たちとのコミュニケーションっていうのは、うん、まあ、今後もちょっと考えていかないといけないテーマなので、
うん、
まあ、あの検討したいみたいな話ではあったんですよ、
はい、
これがどういう形になるのかっていうのは検討した結果どうなるのかなので分かんないんですけど、ただその翌日にですね、うん、あの早速ちょっと動きましたっていうことで連絡があって、で見たらあのホームページにですね、
はい、
那覇市の公式 SNS って書いてるバナーができて、はい、そこから那覇市の Facebook なり LINE なりっていうののまあアドレスが見れるっていう、まあ、小さな変化なんですけど、それが、まあ、その那覇市の姿勢としてですね、うん、まあ、この共同大使に対しての PR だったり市民に対しての PR っていうものにちょっとやんないといけないなって気づいていながら何をしたらいいのかなっていうところで、まあ、その私からの提案とかもいろいろ聞いて、うん、まあ、そういう方向は面白いかもしれないと思ってもらって動いたんであれば、まあ、なんか今後また期待もできるかなと思っているんですけどね。
なるほど、方向性としてはすごいいいなと思いました、うん、まあ、ただ秘書広報課は優先順位低いって今言ったようなあの僕口が悪いので言うと優先順位低いんで、うん、また今度ねっていう感じで言っているっていうふうに見られるし、ちょっとあれですね、今中村さんがずっとあの頻繁におっしゃっている、
うん、
要はこの課題に対してこういう授業があるっていうのは、うん、共同大使側も那覇市側もあるわけですよ。課題があるから授業やっているんですけど、はい、うん、秘書広報っていうのは、
うん、
やっぱりこのイベントとか授業自体の告知をするっていうことがメインミッションなんだろうなという感じで今は聞きました、
うん、
だとすると那覇市はこれで困ってるからこういう人たちと一緒にやっていくんだよとか、うん、こういう人たちはこれで一緒にやってるから那覇市とこう共同したいんだよっていうところがちょっと抜けている、
うん、そうですね、うん、
とこだと思いますね、うん、ただこれ市民側共同大使も600人いるわけですから、はい、
うん、
彼らだって相当大きなネットワークがあるわけですよね、
うん、そうですね、うん、
そうなると これを相乗効果っていうのは本来だったら生まれる可能性は僕もあると思っているので、はい、ひょっとしたらこれ共同推進課とかの方がいいのかもしれないですよね。
そうですね、
一回秘書広報から何種のトピックを下ろしてもらって、それを共同大使に何て言うんだろう、共同大使に拡散させる機能は共同推進課の方がいいのかもしれないですね。
あ、なるほど、まあ、この辺考え方かなと思うんですけど、
そうですよね、
まあ、こう市民が受け取る側の立場に立った時に、共同推進課からのお知らせが拡散されてきたのか、那覇市公式のやつから拡散されてきたのかって受け止め方また違うと思うんですよ ね、
そうですね。ただ共同大使から拡散してきたって言った方が自分ごとになるかもしれないですよ。
まあ、この SNS が何かにもよると思うんですけど、ツイッターをこう考えると、まあ那覇市のオフィシャルが、その共同大使の人のイベントをリツイートしてくれたっていうのをまた受け取った人がリツイートするのかどうか、で那覇市がやってるやつを自分が興味ある団体の共同大使がリツイートしてくれたっていうのを、まあ、自分がまた拡散するかどうかっていうところなので、なんかそこは那覇市のオフィシャルっていうのがすごく力を持つんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほ
どね、これちょっと要検証ですな。
でこれがまあ1点と、あと広報についてこう Facebook も今オフィシャルやってるんですけど、もうちょっと那覇市のことを伝えたらどうかなと、目先のイベントとかですね、まあ、記念日とかっていうのはお知らせするんですけど、そもそも那覇市ってどういう街なんだろうとかっていう情報が出せる媒体なので、こう市民の友みたいにこうページが限られてるわけじゃないので、そういうそのドラマとかですね、なかなか市民にできなかったところをもうちょっとこう SNS 使って発信していって、
すごいわかります。
そういうので読みたいとかシェアしたいって思ってもらえる那覇のファンをこうどう増やしていくかっていうのが、こう SNS 使った広報のやらなきゃいけないことなんじゃないですかっていうことは提案しましたね。
なるほどね、これはちょっとまた深掘りしてみたいところですね。
これが育ってきた時にこう検証してみたいですね。
面白いと思いました、ありがとうございます、はい、じゃあ一般質問の最後、
あきら星第二学級についてなんですけど、これは、まあ、昨年も取り上げました、この子どもの居場所づくり事業っていうのが、生活保護の、生活保護課から今教育委員会の方に、移りまして、
少しターゲットを広くして、生活保護とか貧困家庭にこだわらず、不登校に対する対処してきたっていうことですよね。
で、それが今年度から始まって、今までもきらぼし学級とやってたんですけども、この生活保護世帯対象にしていた子どもの居場所づくり事業でやっていたその送迎の機能だったり、家庭訪問、そのアウトリーチの機能っていうのを輸入して、それできらぼし第二っていう形で始めているんですけど、
一方的に教室開くんじゃなくて、やっぱり来ませんかっていうアプローチをしているってことですね。そうですね、
なので今までそのお家から出れなかった子たちに対してもアプローチできるようになったので、不登校の支援としては拡充したっていうような形ですよね。でそれで4月から始まってこの2ヶ月で、実際考えてたのと実践してみてどうですかっていうことのギャップをちょっと確かめながらですね、あまりうまくいってないんであればやっぱり他の方法を考えなきゃいけないですし、うまくいってるんであれば、その中で見えてきた課題を、どう次につなげていくのかっていうことを確認したくて、質問しました。
なるほど、どういうお答えでした？
そうですね、おおむね予定よりも、多くの生徒たちとつながることができたというようなことで、送迎もできますし家庭訪問もできるので、全体で300人近くの
不登校児が
児童生徒がいて、その中の約100人ぐらいが遊び非行系と言われる子どもたち、そのうちの35人がきらぼし学級に通っていて、そのうちの24人が、今その送迎の機能を利用して通所しているということなので、つまり24人ぐらいの子たちはこのきらぼし第二の制度ができたから、支援が届いたっていう児童生徒になるわけですね。
結果が出てるってことですね。
ということで、年間の目標として30ぐらいっていう話を、当初していたので、それからすると今かなりいいペースで
しているっていうこと
です
ね。
むしろその送迎に使う車が今フル稼働していたりとか、支援をするための教室が、スペースが足りないとかっていう問題が逆に出てきていて、それに対してどう対応していくのかっていうのが今教育委員会の課題としてはあるということだったんですね。で、それがそれで数が増えたからいいのかとか、事業が継続っていうより、教育の面からすれば拡大っていう形になったけれども、そこで抜け落ちてる視点があるんじゃないですかっていうことで、私からの指摘とか提案というのとしては、 この、まあ、子どもたちが学校に戻れるように するのが、まあ、ここの目的なんですけど、
はい、
本来はその子どもの居場所づくり事業として始まったものでしたので、うん、まあ、その生活支援だったりとか、まあ、学校に戻るっていうのがまあ目的ゴールにはなってはいるんですけど、そこのプロセスの中で子どもたちと向き合っていく、うん、で子どもたちが自分と向き合って、また大人たちと向き合って、友達と向き合ってって、うん、そういうその、まあ、ゆっくりゆっくり立ち上がっていくっていうのをこうしっかりと作っていくような事業だったので、はい、まあ学校に行けるようになったらいいかっていうことではまた少しこう指標が違う事業だったわけですね。
そうですね、あの自分の中でのいわゆるキャリアの設計とか、うん、その辺に寄り添っているかどうかっていうことと、ね、うん、まあ、学校の教室にとりあえず行きなさいっていうのは、うん、まあ、違うんでしょうねというところの視点とか、うん、まあ、もう一つはそれこそ本当にセーフティーネットのところで貧困の家庭のベンチマークが上がったのかどうか、うん、あるいはまあ、それはね一緒くたにして今やってるので、そこのベンチマークが取るか取らないかってのもちょっとわからないんですけど、うん、そのあたりはが検証事項かなと思います、うん、
なので、まあ、自分としてはその教育委員会のこの支援では届かない子たちがまだまだたくさんいるので、まあ、教育委員会は教育委員会の努力はしていくべきだし、うん、この支援は拡充していくべきなんですけれども、うん、必ずそこから漏れている子たちがいるっていうのを前提にした、
はい、
まあ、全庁的な支援が必要ですというような話をしました。つまりその戻りたくなる学校をどう作るかっていうのはやっぱり教育委員会だけの話ではないですし、
どういう
社会を作っていくのか、どういう那覇を作っていくのかっていうことが大事になってくるので、うん、例えばいじめの問題であったりとか、まあ、LGBT のそのまあ、理解に対する取り組みだったりとか、うん、その学校でもまだまだ今変わってる最中のことっていうのもたくさんあるので、うん、まあ、そこにすんなり戻れる子もいれば、やっぱりまだまだ戻れきれない子たちもいるっていうのを前提にして、じゃあその場合学校ではない場所でどうしていくのか、それはやっぱり地域も出てくるでしょうし、まあ、NPO とかその第三の選択肢みたいなものが出てくる必要はあるのかなと思ってます、
うん、なるほど、分かりました、ありがとうございました。結構あれですね、代表質問あると、
はい、
濃密ですねかなり、はい、
2つあると結構大変ですね、
はいはい、ということでお時間でございます、
はい、
この議会結構意見書が出ているんですが、この件はちょっと次回に回そうかなと思っております、はいはい、ということで告知でございますが、まあ、先ほども言いました、ちょっとここで話題にもなった雲寺小学校市民会館の話の会議をですね、はい、ちょっと中村さん主催でやる今画策をしているということと、はい、他にありますか。
そうですね、7月の19日にですね、
はい、
あさとの G シェルターというライブハウスで、はい、こう議会って何だろうかっていうようなことをちょっと勉強しようと思ってまして、ほうほうほう、これはまあ一応大学生がその私に対していろいろ勉強したいというような話をいただいてですね、うん、じゃあちょっとやろうと。で割と結構勉強会っぽくしても大丈夫って言ってたので、ちょっと気合い入れてこう、まあ、18歳選挙権もなりましたので、まあ、大学1年生も今まさに有権者になったわけですから、まあ、そこでまあどういうふうにこう理解していけばいいのかっていう、そのまあ入門編みたいなところですね、うん、しっかりと勉強会としてやりたいなと思ってます。そうか、
じゃあ先生やるんですね。
そうですね、まあ、先生、まあ、そうですね、
講師を、
講師を、
うん、なるほど、わかりました。
はい、
はい、
あとは22日に猫の話が、
はい、
毎月奇数月にやってますけども、うん、これ7月22日でございますので、
場所どこですか。
松尾のカフェランプというところでやります。
はい、はい、ありました。フライヤーとかも僕もこの前見かけたので、
フェイスブックにも猫の話のページありますし、
はい、
猫の話のホームページ自体もありますので、
お
一度見ていただければ
と思います。わかりました、はい、ということでお時間でございます、はい、中村圭介さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。